九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠はリストランテ宮本、オーナーシェフ宮本健信。熊本らしさを魅力とする四季折々のイタリア料理を提供する店のオーナーシェフ。山鹿のイタリアンレストランの家に生まれ、イタリアでの修行を経て自らの店を構えた料理人。そんな彼のその轍、彼がこれまで歩んできた道に、
花村優作です。
成瀬薫です。
この2人と一緒に迫ります。
The path taken、 その轍。
宮本さんは8年間イタリアで修行されたそうですけれども、はいはいはい、おいくつぐらいの時からの8年間なんですか？
19歳、
うん、10代
で27で帰ったんですよね。
一番苦労されたっていうのはどんなところでしたか？
そうですね、二つ星の、まあ、当時イタリアで最高峰のレストランと言われてたテンダロッサっていうレストランでは、それこそ朝7時ぐらいから夜中の2時3時とかまで仕事みたいな、やっぱそういうのを続けてるとやっぱ認めてもらえる。で、向こうのシェフたちって芸術家のような気質があって、アトリエとか持ってる人もいるんで、夜中の3時とか終わった後とかにひらめくんですよね。
ひらめく、
はあ、で実験をしようとか言ってやるわけですよ。みんなはもうそそくさと帰ったりとかするんですけど、僕は残ってたんです。それはただ単に認めてほしいとかじゃなくって、そのイタリアでも最高峰のレストランのシェフをその時間だけは僕が独占できるわけですよ。
あ、はい、
それが僕にとっては本当に喜びだったんですよね。
その素晴らしい独り占めする時間のあったシェフからどんなことを学ばれたっていうふうに思いますか？
どうやったらできるかっていうことを学びましたね。もちろん地域の食材を使うこととか、地域の食材の素晴らしさをやっぱりこう守っていくっていうこともそうなんですけど、うん、できない理由を探すんじゃなくて、どうやったらできるようになるかっていうことを絶対その諦めないんですよね。そしてもうできなければもう朝方まででも悩んで料理作ってるし、イタリア人ってこうなんか働かないイメージが、
うん、なんか陽気な
陽気なんですけど、やっぱりでもそのトップにいる人たちっていうのは凄まじく働きますよね。じゃないとやっぱりああいうフェラーリとかね、ファッションの世界でも料理の世界でもやっぱ世界を牽引するような人材って出ないんじゃないでしょうかね。
僕できない理由を探す方が得意なんですけど。
知ってます、
うん、ところで俵さん、その後帰国してからの宮本さんはどんな道を歩んだんですか？
やはりイタリアのシェフたちと同じように地元の食材を大事にしたいということで、生産者さんを訪ねたそうなんですけれど、まあいろいろ苦労もあったそうです。イタリアから帰国されて、はい、何が一番大変でしたか？
帰ってきてしばらく父のレストランを手伝わせてもらって、地元の八百屋さんに聞いても地元の野菜が手に入らないって言うんですよ。なんで手に入らないのって言ったら、いや流通が市場がそうなってますんでっていうような回答なんです。まあ田舎なんで直売所はあったんですよ。だから直売所に行って美味しいと思った野菜を作ってるお母さんを朝から待ち伏せしてるわけですよ。
へー。
でちょいとちょいとお母さんとちょっと畑見せてください
よ。めっちゃ怪しいですびっくりされたでしょ。そう、
そういうことをやって何軒かの農家さんとお付き合いを最初地元にいた時にしたんですよ。でまあこのお店を出すことになって、うん、いろんな食材に出会いたいなと思った時に、たまたまその水俣の若い養鶏家の知り合って、循環型農業という言葉を覚えたんですよ。どういうことかというと、
循環型、うん、
鳥の糞が出ますよね、はい、でそれを肥料にするわけです、うん、でその肥料をその集落同じ地域の人たちの農家さんに配るわけですよ、うん、そしてできた野菜とか野菜くずをまた鳥に食べさせる、うん、全部がそれが集落で全部終わるという、
素晴らしい
っていうのをたまたま知った時に、ああ農業って面白いなと思ったんですよ、うん。それまではどちらかというと農家さんを業者さん的に思ってたかもしれませんね。
あ、
だからその時はまだ僕が美味しければいいんじゃないっていう感じなんですよ。だけど、あ、こうやって物は作られていくんだって。料理だってね、同じ例えば料理を作るにしても A さんと B さんでは違うでしょうし、味付けが。 野菜も一緒で土地とか風土とか気候とか作る人が変われば味が変わるっていうことをその時その初めて分かったんです。それからなんか農業というものがとても面白くなっていろんな農家さんと出会いに熊本中を巡った。だから朝4時とか5時に起きて阿蘇に行ってそして牛を見に行ったりとかでランチが始まるまでに帰ってくるとかそういうのを最初はもうしょっちゅうやってました。
田原さん、何ですか？循環型農業ですか？
すごいですね。
すごいですよね。なんかそういうことが可能な農業の魅力を知ったからこそその宮本さんが阿蘇の世界農業遺産認定に向けた活動っていうのに力を注ぐようになったのかもしれないですよね。
そうですね。このイタリアで学んだことを生かしたいって思った時に、自分のふるさと熊本がなんか一番それにふさわしいっていう風に気づかれたのかなと思いますね。なんかこう一回外に出て自分のふるさとを見つめ直したそういう時間でもあったのかなという風に感じました。
でも僕もあんまり人のことは言えないんですけど、宮本さんみたいな人がこういきなり農家さん訪ねたりしたらびっくりされたでしょうね。
そうでしょうね。まあ、その反応もね様々だったそうです。
農家さんの反応っていうかどうでした？最初から受け入れられました？
伝統野菜を作ってるほとんどおじいちゃんおばあちゃん、そういうところにおじいちゃんおばあちゃんのナスとか大根を分けてくださいとか言うと、もううちのなんかもういいいいとか言って、普通だから普通とかいや普通じゃないですって言って遠慮されるんですよね。でもほら人吉の佐渡原ナスっていうちっちゃいナスがあって、これもずっと作り続けられてるナスなんですけど、おばあちゃんたちが作ってるんですよ。で行くともうピクニックのあのシートですか、ああいうの引いて、はいこっち座んなさい座んなさいって言って、だんだんこうそういう輪が広がっていって、やっててよかったなと。おじいちゃんおばあちゃんの伝統野菜なんてもしかしたらいつかなくなるかもしれないんですよ、後継者がいなければ。でも僕がお店で使うことでおじいちゃんおばあちゃんが元気になるわけですよ。そうするとまた頑張って作ってくる。例えばナスのおばあちゃんたちを女性情報誌に出したことがあるんですよ。だいたい伝統野菜のおばあちゃんが女性情報誌なんか出ることなんかないじゃないですか。
もうそれを
家宝にしてなんか額に飾ってるんですけど、そういうのを見るとやっぱ地域の行政とか農協の人とかが振り向くんですよね。だから自分たちの目の前にあってもばあさんたちが塩ラス犬みたいなものが実はすごい宝だったっていうのをなんかこう探してあげる役目なのかなっていう。
でそういうものって本当無意識のうちになくなっていったりしちゃいますよね。
いつの間にかなくなるんです、
ね、取り返しがつかないって言いますか、
はい、種は一度失えば二度と取り戻すことはできないので、種っていうのはその土地とかその地域の記憶なんですよね。その土地の風土を全部知ってるのは種なんですよ。そこに対応するように進化してきてるんで種は。
そういうナスを作っているおばあちゃんとかが宮本さんの素敵な絵を描いたようなあの野菜料理ご覧になったらびっくりされるんじゃないですか？
いや喜ばれますよ、写真撮っていってそれをなんか集落の人とかに見せてるらしいです。
人間たちよりもはるかに昔からその土地の記憶を紡いできたのが伝統野菜の種か。
そんなこう自分たちの地元身近にあるものにそれは宝だよってそこに光を当てる宮本さんの活動ってやっぱり素敵ですよね。
そうですね。
食べる人を喜ばせるだけじゃなくってこの作ってる人も喜んでるっていうのがね、本当にお話聞いててああいいなと思って、もう絶対美味しいですよね。あの宮本さん自身もこのおばあちゃんたちを悲しませるような料理絶対作らないし、おばあちゃんたちもこの宮本さんのためになんかこうより美味しいものを作りたいっていうなんかそういう心の循環っていうんですかね、本当に素敵な関係を築き上げた上での野菜なんだな料理なんだなっていうふうに感じました。
そうですね。
この前地震の時、もうおばあちゃんたちが電話してきてくれて野菜を山ほど持ってきてくれたりとか。
そうですか。
涙が出るぐらい嬉しかったですね。